チャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ゼロ富士チャレンジをされました。細野高史さんが、ライブをね、私が今放送させていただいている時間からするとね、多分1日近く前になっちゃうかもしれないです。私、収録してからね、放送をお届けするまでに結構時間があったりするので、もしかすると1日近く経ってしまってるかもしれませんが、お車にね、乗ってる姿で無事、戻ってきているところが、放送されて、放送ってね、配信ですね、されておりましたけれども、本当に本当にお疲れ様でした。かなりね、ハードなチャレンジだったりとか、あとは、ご自身がその集合した場所が、その皆さんがね、なんかバラバラなところの地点で集合してしまったのか、巡り合えなかったりなど、ちょっといろいろトラブルがあったり、あとは迷子気味になってしまったりなどあったので、非常に心配はしていたんですが、無事にね、下山したということで、本当にお疲れ様でした。そんなね、細野さんの挑戦、おそらくボイシーでもね、放送収録ねしてくださると思いますので、ぜひね、皆様ボイシーの方も、チェックしていただければなと思います。今日はね、ビジネスについてのお話が上がってましたけれども、細野さんはただ走っているだけではなくって、もともとね、スポーツ選手をされていた方でもいらっしゃり、そこからね、美容師になり、で経営者となり、そこからもね、たくさんの方を応援したりとか、あとは美容万博みたいにね、子どもたちに夢を見させるための場所を、作ってくださったり、いろんなね、ことに挑戦されている方なので、もちろんね、ボイシーを聞いていただければこれはわかることなので、私がわざわざ説明しなくてもいいかもしれませんが、本当にね、人生2割どころじゃない向上をボイシーでできるんじゃないかなと思います。特にコミュニティに参加されてない方ほど、細野さんの動きってすごく衝撃的だったりとか、優しさにびっくりしたりとか、そしてね、お茶目な方なので、非常にね、放送も聞いてて楽しいのかなと思いますので、ぜひね、私がストーキングしているからこうなんじゃなくって、絶対皆さんにとってもプラスになることしかないチャンネルになりますので、ご登録いただければなと思います。そして、そんな細野さんを尊敬してやまない藤谷和也さんも、美容室を経営されていらっしゃいます。美容室アイルの代表取締役でいらっしゃいます。カンヌ国際映画祭とか横浜国際映画祭のヘアメイクとして参加されたり、美容学生のための学校を主催されたりなどされていらっしゃいます。非常にお優しい方なので、本当にいろんな方を応援されていらっしゃって、投稿とかを見ていただいてもわかるかなと思うんですけども、本当にね、たくさんの方を応援していらっしゃるし、そして細野さんを見習ってこうすぐ行動される姿とか本当にすごいなと思っていて、で美容万博もね、細野さんがされてるのを見て、美容万博を開催されたと思うんですけど、その実現できる力みたいなものって、そんなみんな持ってるものじゃないと思うんですよね。やりたいと思ってもやれないのがほとんど。ただそれだけのものをずっと積み上げてこられたからこそ、そしてたくさんの方を応援してこられたからこそ、たくさんの方に応援されている方なのかなというふうに思うので、ぜひね、皆さん、そんな、伊佐治さん、藤谷和也さんのことも、ぜひ知っていただければなと思います。ホームページね、美容室アイルのものを載せさせていただいてますので、ぜひ、チェックのほどよろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいと思います。またまた神奈川の方まで行ってきますということでですね、これね、煙突町のプペルを見に行くんじゃないんです。今回は息子の大好きなアーティストイブさん、呪術廻戦の 危機開会でしたっけ、タイトル間違ってたらごめんなさい、あの息子の大好きなアーティストさんを、まあ、見に行くために横浜に行く、で初めてね K アリーナに行かせていただくんですよ。で、あの K アリーナってあの、まあ、ちょっと立地条件が悪いというよりもアクセスが悪い、で、あとは会場の、あの、入退場のコントロールが非常に悪いというふうに、まあ、聞いていて、それがね、どこまで改善したのかというのも気になっているところなので、私としてはね、あの、舞台がどのような場所なのか、音響設備も含めて、まあ、音響に関してはちょっと、あの、コンサートとかね、あの、やると、その、持ってきているシステムでやられたりすることもあるので、あの、はっきりね、あの、音響がどうなのかっていうのはわからないかもしれないですけど、ただ、あの、いろんなところをね、きっちり見てこようかなと思います。あの、先日ね、そのカート神奈川芸術劇場に行かせていただいて、煙突町のプペルのミュージカルを見させていただいたんですけど、やっぱりね、舞台の大きさでね、見えるものってものすごく違いがあるんですよね。で、特に、あの、煙突町のプペルで今までにやってきた劇場って東京キネマクラブみたいなね、あのかなりコンパクトな、あのたくさん入ったとしてもあの200席300席あの座った状態だとそのくらいがギリギリだったりするような会場で行ってきたのが、いきなり2000席以上あるあのところになったから、もう空間の使い方も全然違ってくるし、でその東京キネマクラブの後は大阪の方の花月だったかな のところでもやってましたけど、それはあの西野さんがあのやられたものではなくって、まあ、J アラートのあの時のものなのでまたちょっと変わってくるかなとは思うんですけど、その時の空間の使い方、これは伊地知さんが入られているので、そういう意味ではね、照明はすごかったんですよ。本当にすごかった。あの大阪の公演自体も2、300だからキャパ的にはそんなに変わらないんですよね。で、あのそれがカート神奈川芸術劇場になると2、3000っていうクラスってもう全然違うんですよ。私もあの新国立劇場に立たせていただいた時、あれが多分2500のキャパだったと思いますけど、それでもね、やっぱね、すごい空間が違うんですよ。あの、タッパが違うって分かりますかね、その高さ。で、照明とかもね、あの、全然高さが違うと空間がね、全然変わってくるから、演出自体も全然桁違いに変わってくるし、で、まあ、西野さんがね、やられてるカート芸術劇場での、煙突町のプペルに関しては4億5000万円かけているので、もう空間演出はバッチリだし、かけてるものが全然桁違いなんでね、あの空間を持て余すみたいなことは全くないですけど、持て余すどころかね、星空まで作ってますからね。私あの10球しか支援してませんけど10万発ですからね、全部でやばいですよね。であのその星空をね、あの上にじゃなくって下に作ったっていうのがまたね、面白かったし、あのそういうものってなかなか見れるものではないというか、多分一生見れないと思うんですよ。こんなこと普通できないから、常設ステージを今後もし西野さんが煙突町のプペルのために作ってくれて、そこでやるってなってようやく同じぐらいのものが見れるかもしれないっていうぐらいのクラスのものなので、西野さんが相当な覚悟でやるって言ってくれないと、もう多分二度と見れないんですよ。もうあと数公演しかないけど、だからもうリセール出てるんだったらもうね、皆さん本当にすぐ狙って絶対見に行ってほしいし、オンラインでもね買って絶対見てほしい。昨日私舞台見させていただいて、そこはね多分350から400ぐらいの席数の場所だったんですけど、ほぼほぼ満席でね、あの見させていただいたんですよ。東文化小劇場というところで、名古屋ドームのすぐ目の前にある劇場なんですけど、立地条件はかなりいいところでね。でそこであの毎年戦争を語り継ぐ演劇というものを毎年この時期に開催してくださってるので、私はまあ見に行かせていただいてるんですけど、 まあ、そこはね毎年使ってるものはほぼほぼ同じなので、で毎年公演もやるからそんなにね予算を無駄にかけていることはないんですけど、でもそれでもね結構なキャスト数が出演しているから、煙突町のプペルのミュージカルよりもはるかに人数が多かったりする、だから大変な舞台でもあると思うんですけど、そういうものって簡単にできるものじゃないと思うんですよ。助成金とかもね含めてなんとか実現させているんだと思いますけど、こういう舞台とかってね予算とかってこの、まあ、キャパ数は全然ねカードとは違いますけど、それでもかけてる予算って多分100万200万クラスなんですよ。数日間やるんですよ。数日間やる舞台なんだけど予算100万か200万なんですよ。毎年やっているとはいえそれでも100万200万キャストでほぼほぼ飛ぶわけですよね、その費用って。でもチケット代ではペイできないぐらいなんですよ。そのくらい大変なの舞台って。で予算なんて普通はそのくらいの規模、100万200万が普通の規模なんですよ。それを西野さんが4億5000万かけてるから、なんか舞台ってそのくらいの規模でかけてるようなものだと思ってしまう方が、当たり前だと思ってしまう方多いと思うんですけど、あれは当たり前じゃなくておかしいですからねおかしいんですよ。普通の舞台100万200万が当たり前で、劇団四季みたいに本当に常設ステージを常に持っていて、そこが常になんか全国を回ったりできるような、そういうものをやってるんだったら4億ぐらいかけることはあるかもしれない。それでもレアケースぐらいなんですよ。だから常設舞台でもなかなかないぐらいのクラス の金額のかけ方を私たちは当たり前のように見させていただいていて、オンライン配信でもみんなが購入できるぐらいの金額になってるんですよ。これ普通じゃないから。でもそうやってお金を作るところからちゃんと見せてくれて、でしかもそれをどういった形でやってるかもみんなに分かるように届けてくれていて、でさらには本当に見れないようなものを見せてくれてるんですよ。もう夢でしかないの。だからそれぐらい西野さんって桁違いにすごいことをしてるから、もっとみんなにね伝われって思ってるんですよね。私は自分自身がいろんな舞台見させていただいたりするし、身近な、ね、方々とかだと本当にそんな100万の予算も割けないようなステージをやっている方もいらっしゃるから、それがどれだけ大変なものをやっているかっていうのも目にしみてわかるというか、身にしみてわかられるから、もっとみんなに伝わってほしいなっていう気持ちがあって、で今度その明日見に行くそのKアリーナもイブくんはもちろん超有名だし、海外のツアーもやってるぐらいだからもちろん人気アーティストなんですけど、それでも嵐とかタイムレスとかそういうアイドルのそのスタートエンターテインメントの子ができてるようなステージ具は全くできないんですよ。メインステージがあってちょっとせり出して通路があってサブステージがある、でそれができるだけ前にせり出して皆さんの近くに行くようにしているけれども、その席の奥の方の人たちは双眼鏡ないと見れないぐらいのクラスなんですよ。そういう風なステージを作るのがやっとなんですよ、有名な子でも。それぐらいめちゃくちゃハードルが高いんですよ、ステージングを作り上げるって。でしかもスタートエンターテインメントって当たり前のようにアリーナみたいなところをね横ステージで使ったりしますけど、韓国のアーティストたちは横ステージの使い方はわからないですからね、知識がなくて。縦でしか使えないっていうことは、奥の人たちはもう豆粒以下どころの騒ぎじゃない小さいアーティストを見に行っているわけで、それを横ステージにすることでできるだけ近くまで、そしてスタトロって言ってトロッコに乗ってできるだけお客様のそばまで来てくれるんですよ、アーティストたち。でもそのアイドル、そしてスタートエンターテインメントはね、それができるのもめちゃくちゃすごいことだし、嵐の演出も桁違いなのでこれもすごいし、で西野さんはえげつない規模でやってるし、これはスタートエンターテインメントでもできないですからね。その規模のものを日本でさらっとやっている西野さんはマジでおかしいんです。 本当におかしいの。これは多分舞台人だったらわかると思う。誰もがはぁって思うようなことをしてる。イブ君だってすごいんですよ。あの背景の映像とかにすごくこだわってるし、イブ君ってその顔をねはっきり出していないので、あのその顔をあまり見せない演出になっているから、あの背景のね映像にめちゃくちゃこだわってるわけですよ。そこは本当に素晴らしい。でもそれでもあのそのスタートエンターテインメントがやっている規模のものっていうものはやっぱり実現できていないと思うし、これはちょっと失礼な言い方になっちゃうと思うけど、でもそれぐらいスタートエンターテインメントの子たちがやってるのもすごいし、西野さんがとんでもなくえげつないことをやっているんだっていうことをもっとみんなに知ってほしいし、いろんな舞台を見てほしい。あの自分が気になるものでいいと思うんですよ。ミュージカルっていうものをあまり見たことない人にミュージカルを見ろって言ってるわけじゃなくて、いろんな舞台があるのでいろんな舞台を見に行って、そこでその楽しさだったりとか面白さみたいなものにあの気づいてほしいというか見てほしいなっていう思いがあって、あの舞台のことになるとめっちゃ熱く語っちゃうんですけど、でもそういうものが今あのカート神奈川芸術劇場でやってるっていうこの事実、そしてこれは当たり前じゃないっていうことをもっと知ってほしくて、今日はお話ししてみました。そんなこんなで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからコメントいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラカタブラアミモンペッシェフー、避けてやったで、ジュルジュル、おはようございますえ、当たってないありがとうございます。おはようございます。細野オーナーの投稿で無事登頂されたのを見て、安心と凄さの両方の気持ちになりました。アクシデントがある中でも有言実行される細野オーナーと一緒に走った皆様の挑戦は本当にすごいですよね。そして甲子園での挑戦への横やりの言葉、相手が強いからとか試合展開が良くないことなどで決めつけてしまうのは応援している側からすると退いてしまいますよね。まさにテレビの前で野球中継に文句言ってる昭和の親父ですよね。西野さんもよくおっしゃる重とけですね。一番頑張ってるのは戦ってる彼らで、チャンスは必ずやってくると思って応援してほしいですね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。いや本当にあの応援するときっていうのももちろんね、あの心折れそうになることあると思うんですけど、ただ本当に頑張っている人たちがいて、応援する側がその折れてしまってそれをねあの口にしてしまうことで、やっぱり空気もね本当にね負のエネルギーを生み出しちゃうなと思ったんですよね。言葉の力ってやっぱ怖くって、あのちょっとした一言が空気を作ってしまったりする時もあって、で私もあの気をつけるようにはしてるんですけど、負のエネルギーってやっぱり思った以上に大きく相手に影響してしまうし、そのエネルギーが広がることがたとえねその場にいなかったとしても、やっぱり応援してる人に広がってしまうっていうのは良くないなと思っていて、その空気感をその頑張っている子がいるのにもかかわらず作るのが、その他人が作るっていうのが怖いことだなと思ったんですよね。なので本当にこれがさ重とけですね。マジで重とけだと思いました。であのポジティブな言葉を発すること自体は全然悪くないと思うんですけど、あのあえて負のエネルギーをそこに撒き散らすことはせずに本当に重とけと思いました。まあ、あの野球中継に文句言ってるね昭和の親父は面白いですけど、確かにねもうティアンデーバーローぐらいな感じでね、あのテレビの前に文句言ってるので、何言ってんだお前が自分でやってみろと思う時ありますけどまあね、あのでもそれでもやっぱり負のエネルギーはまあ撒き散らすのは良くないなと思いましたね。本当にあのまさしくそうだなって、あのその試合を見てて感じたというか、実際に浴びてみて感じましたね。私でもこれだけグンってくるんだもん。そんな本人たちが浴びたらさ、力なんか発揮できないですもん。それだけ大きなエネルギーになっちゃうと思うの。だから気をつけようと思った一言でしたね。そしてね、細野さんが本 当にお疲れ様でしたね。めちゃくちゃ感動しました。私自身ね、いろいろバタバタする中で見ていたのでね、リアルタイムではっきりと追っかけることはできなかったですけど、でもすごくその挑戦を見ていて、そのこんなのできるのかな、大丈夫かなって思ったことも、そのやり遂げる力を持っている細野さんの凄さで、私はそんな細野さんが大好きで、優しさと強さを持っている方、やっぱり改めて尊敬だなって思うし、素敵だなと思うし、まあ、大好きになってよかったなと勝手に思いながら、細野さんは引いてますけどね明らかに引いてますけどね、私に対して、ああどうもありがとうぐらいな感じで、いつもなんかね、困ったなみたいな感じ明らかに困らせてますけど、まあ、でもポジティブなエネルギーを、できるだけ細野さんにぶつけれるように、細野さんをただただ引かせないように頑張ろうと思います。負のエネルギーになっちゃいけませんからね。なのでできるだけ、外側から気持ち悪がられないように応援したいと思います。ハルプリマメラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アイルの藤谷和也さん、細野高志さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録よろしくお願いします。そして合わせて美容室アイルのホームページも載せさせていただいております。ぜひこちらもご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。それから出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき学びの多いトークセッション、そのトークセッションからのパフォーマンス、グッとくるものになります。ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。それから11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、カイジエロという映画に出演させていただきました。こちらの作品は、意外と映っておりまして、エキストラではございますが、見つけていただけるものになりますので、ぜひ私を探していただければなと思います。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけるとすっごくすっごく嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日、愛知県の清須市にてスタジオパフォーマンスに出演させていただきます。実験的パフォーマンスと題したものとなってまして、こちら3部ございますが、各部15名限定となっておりまして、トークセッショントークも、一緒にできるものになってますので、興味のある方はぜひ DM などでお声掛けいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。チケット細工などは、出さない予定になってますので、ぜひ、直接お声掛けいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、こちら、概要欄にあります SNS まとめリンクに貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。